がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のテーマは膵がん診療ガイドラインが新しくなりました。ゲストには国立がん研究センター中央病院の奥坂拓司先生をお迎えしています。奥坂先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科の奥坂と言います。
お願いします。お願いします。ちょっと声がにやけてしまいました。私
というのも坂本さんは実はすごくお付き合いが長いというか、坂本さんがピヨピヨの頃から。
そう、ピヨピヨですよ。先生覚えておられるかわかんないんですけど、私が築地にいた、がんセンター中央病院にいたのはもう20年前です。
そうだったんでした
っけ。お互い年を取りました。でも、そうですね、東病院に移動した後も、以前の放送でもお話しした、膵がん教室のことだとか、あと今日お話にある、膵がんの診療ガイドラインのことなどで、定期的にお会いして、うん、本当にずっと、はい、20年来お世話になっているので、今日こうしてご一緒できるのすごく嬉しいです。
はい、
私も光栄です。
かなりこう坂本さんのいろいろな患者さんへのご対応だったりにも大きなね影響をきっとお与えになったのが奥坂先生だと思うんですが、以前ねこの番組でも改訂された肺がんガイドブックについてご紹介したことがありましたが、今回は膵がんのまあ、ガイドライン、ガイドブックということで、坂本さん改めてね奥坂先生にお話を伺っていこうと思います。
はい、
奥坂先生、ちょっと改めてなんですけれども、膵がんという病気について簡単にお話をいただけますか？
はい。まず膵臓という臓器から少しお話ししようと思うんですけども、
はい。
膵臓はお腹の上の方にあって、うん、ちょうど胃の裏側にあるので、はい、背中にどっちかというと近い臓器なんですね。まあ、そこを検査するということはあまり簡単にはできないので、がんができたときになかなか早期には発見しにくい、そういうのが膵臓がんというふうに言われています。
よくその自覚症状みたいな、こういう症状が出て気づくみたいなのはどういうケースが多いんですか？
そうですね、ちょうど胃の裏側にあるということで、多くの患者さんはなんか胃が変じゃないかななんていうことで受診することが多いので、まあ、そういう意味でも最初から膵臓を調べるっていうことが少ないもんですから、
はい、
発見された時には割と進行してしまってるっていう方が多いんですね。
うん、そうなんですね。坂本さんのところにもやはり膵がんの患者さんご相談にいらっしゃいますよね。
う
ん、
そうですね。うん、草加先生からもお話あるかもしれないですけど、やっぱりこう初めてがんセンターに来た、でやっぱり診断がついた段階で割と進行した状態だったから、ちょっともう本当にこのまま診察を終えて家に帰るのがしんどくってって、どうしてもっと早くわからなかったんだろうとか、もっと自分が早く病院に行ってれば早くわかったのかなとか、やっぱそういうこう自分をね責めるようなお気持ちになるような方もやっぱりいらっしゃったりで、まあそういう患者さんに先生方いつも診療に当たられてるので、もう本当に大変な、はい、診療科だなと思って、
坂本さんたちに助けていただいてるので、なんとかやってると思ってます。
そのような患者さんとかご家族、そして医療従事者の皆さんにも本当にこう大きな力となっているのがガイドライン、ガイドブックだというふうに私もこの番組を通して勉強していますが、改めてそのガイドライン、ガイドブックどう違うのかとか、こうどういう種類があるのかとか、一つのがんに対してもアプローチが違うものが出ていたり、この辺をちょっと改めて先生教えていただけますか？
はい、診療ガイドラインというものは、本来は医療の利用者、患者さんや家族の方と、はい、それから医療の提供者、医療者の意思決定を支援するために最適と考えられる推奨を提示しましょうということで作っている書籍になるというふうに 言われています。
まあ、みんなが同じように、学んで、同じ方向性で意思決定をする何かを決めるのにとても役に立つ、まあ、本というか、まあ、冊子というか、と考えればよろしいですかね。
そうですね。それがもう医療者だけのものではなくて、患者さんやご家族のためのものでもあるというのが本来の姿っていうふうに、はい、聞いていますので、
はい。
はい。まあ、そういう意味で、提供する書籍も医療者向けと患者さん、ご家族向けのものがあるべきだというふうには言われていると聞いています。はあ、う
ん、そして今先生が今日ね、お手元に2冊お持ちいただいている、これはいずれも膵がんに関するものですけれども、先生、2冊あるのはこれはどうしてで、いつ出たものっていうのも教えてください。
はい、私の今手元には膵がん診療ガイドライン2022年版というのがあります。これは医療者向けに作った。
医療者向け、はい。
ガイドラインですね。うん、もう一冊あるのが、患者市民のための膵がん診療ガイド2023年版というものがあるんですけど、
はい、
これは先ほどの医療者向けのガイドラインをベースに患者さんやご家族が読んでいただけるように作った書籍になります。う
ん、より坂本さん、本当にその患者さんやご家族に噛み砕いてというか、うん、まあ難しいね、きっと医療用語も多いと思うので、うん、そこを分かりやすい形にしたものが2023年版として膵がんに関しても出ている、うん、先生が中心となって出されたという感じでよろしいんですか？
あれですよね、先生、私が初めて膵がん診療のガイドラインの委員会に参加させていただいたとき、それも奥坂先生からですね、お電話をいただいて、
はい、
坂本さんどうかしらって言われて頑張りますって言って参加した当時、別の九州の山口先生でしたね、うん、確か委員長の先生、大学病院の先生されてて、でももう岡坂先生ずっとその時ももう本当にたくさん動かれていて、その後を継いで、だから7、8年前でしたっけ、先生が委員長になられたので。
そうですね、そのぐらいになったと思います。
そうですよね、はい、だからこの7、8年はもうずっと委員長として動かれていて、うん、で私の口から言うとあれなのかしら、ね、この度ご勇退というか、委員長としては、はい、一区切りの、はい、はい、ご連絡をいただいたっていう。でも、本当に、今ここで言うのもあれですけど、本当に長い間、すごい大変な回なので、いやー、心身ともに大変なご負担だったんじゃないかなと思いながら、うん、はい、拝見してました。
坂本さんはじめ、皆さん熱心で、うん、はい、関わってくださるので、うん、まあ、そういう意味では皆さんに助けられてやってきた活動かなとは思ってます。うんうん、
その、膵がん教室、以前ね、この番組で坂本さんからもお話を伺いましたけれども、うんうんうん、この膵がんっていうものに関して、まあ、本当に医療従事者の方も、患者さんの当事者の方も、相談員の方だったり、そのソーシャルワーカーさんだったり、いろんな方が共に学ぶことができる場所、膵がん教室っていうのがあるんだよと教えていただきました。うん、奥坂先生がそもそも始められたものだっていう、
ね。そうですね。
こともね。はい。
から私、すごい印象的というか、がん領域に転校した時に、私もともと精神科医療の中で仕事をしてたんですけども、その後ご縁があってがんセンター中央病院に、まあ、がん領域に転校した時に、結構驚いたのが、うん、精神科医療の現場って、割とこう、メンタルヘルスの医療を受けながら生活をしている、まあ、生活支援っていうことがすごく当たり前のように展開されてたんですけども、今から20年ぐらい前のがん医療って、
はい、
がん患者さんの生活っていうことに関して、すごくこう、医療の現場の中で、ものすごく、医療者がもう思いを馳せてというかイメージをして、どうやったらがん医療を受けながら社会生活も今まで通り送れるかみたいなことを一生懸命考えたりだとか、あとはその医療者と患者さんやご家族、まあ患者さんにとってあるいはこう大事な方とかと、こう診療の場、診察の場以外でこう会話をするというか交流をするみたいな風土があまり一般的ではなかったので、
そうなんですね、
ちょっとその精神科医療と違うなと思って、ちょっと戸惑った思い出があるんですね。うん、でもそういう中で奥坂先生が、そういう場を作ろうって、うん、もうお医者さん自らが手を挙げられて、そしていろんな職種を巻き込んで動いていかれたっていうお姿を見たときに、うん、あ、こんなお医者さんがいるんだって、なんかすごく本当に素直に、すごいなって思いましたし、うん、またその取り組みをがんセンター中央病院だけにとどまらせるのではなくって、
はい、
より多くの患者さんに、こう、やっぱり届けるべきなんだっていうことを、うん、本 当に地道に10年、うん、20年かけてあのネットワークを作っていかれたんですよね、うん、で、このガイドラインまたガイドブックに関しても、もともとは本当にこう私も初めて診療ガイドラインの改定委員会に出た時に、その文章の書類の文章の難しさにもう愕然として、
はい、そうなんですね。坂本さんでも、
もう全然、いや、外療の場で現場で働いてるとは言っても、はい、やっぱり用語がやっぱすごく難しいし、そこで判断とかを求められるんですよね。から、私この場にいていいんだろうかって思いながら、でもやっぱり参加してるからには理解しなきゃと思ってやってる中で、はい、やっぱりこうこれは本当に今奥坂先生からも話し合った、医療者だけのものではない、うんうん、そんで患者さん向けのものを作るっていう時に、非常にあの奥坂先生もともとあの膵がんの患者会の方たちとのおつながりも関係性も非常に密接だったので、うん、そういう方々のお話をすごくこう真剣にお聞きになりながら、うん、あのすごくこう誇りを持ってっていうんですかね、こうこのよりいいものを作るんだっていうのをいつもこう委員会の冒頭でおっしゃっててっていうですね、本当にあのそういう医療の現場で多職種でとか、うん、また患者さんと共同してみたいなことをやっていこうっていう、あの、それが、まあ、要は要約すると、ある意味新しい試みだったわけですけど、ね、うん、やっぱそれを、私たちのようなコミュニカルではなくって、お医者さん自らが、こう、旗を振ってくださったっていうところで、うん、まあ、非常に重要な、あの、なんていうか、貴重なというんですかね、うん、あの、存在だったっていうのは、私の中ですごくあります。
そうなんですね。あの、この2022年の医療者向けの膵がんガイドライン、はもうそもそも私も初めて知ったんですが、ガイドラインっていうのは医療従事者先生方は皆さん無償で作るのに参加をしていらっしゃるとも伺ってますし、今ね坂本さんおっしゃったみたいにやはりちょっと内容がとても用語なども難しいのでということで、2023年版としてその患者市民のための膵がん診療ガイドということで今ねお手元にもご用意いただきましたけれども、奥坂先生改めてこの医療従事者向け医療者向けと患者市民の方向けと、まあ、あの医療者向けのものがベースになって患者さん市民向けのものを出されたと考えればよろしいんですか？
はい、基本的にはそういうものなんですけれども、
はい、
今回この患者さん市民向けを作るにあたって、このガイドラインをどういうふうに作ったらよいかということを指導してくださってる方がおられます、
はい、
そういうあの組織が日本の中にあるんですけども、
はい、
その方々にこの診療ガイドラインをベースにどうやって患者さん市民のために情報を提供したらよいかということを質問に行ったんですね、
はい、
でそうしましたところ、そもそもの大元の医療者向けの診療ガイドラインに患者さんや市民の視点が組み込まれていなければ、
はい、
そこがなければ患者さん市民向けのより良いガイドなんていうのは作れないっていうことを教えていただいて、この医療者向けの診療ガイドラインの中に複数の患者さん市民の方に今回から参加してもらう、もともと一人だけずっと入っていただいたんですけども、それでは十分ではないでしょうという、そういうことで今回は4人の方に参加していただいて、まず医療者向けを作りました、
かなり長い時間がかかってとても大変な作業だったとも思われるんですけれども、この辺も少し先生教えていただけますか？
はい、そうですね、その視点を、患者さんご家族の視点を組み込むというのは、言葉で言うのは簡単なんですけど、実際にそれをどうやったらうまく組み込めるかっていうことはあのかなり悩みましたし、みんな苦労していただいたというふうに思います。まあ、4人の方が入っていただいたっていうことは、まあ、画期的で、まあ、4人の意見を反映するということはまずそこでは達成できるんですけども、例えばその患者さん市民の方が医療者ばっかりのところで自分の意見を自由に発言するってかなり難しいんですね。
そうですね。
はい。あとその4人だけではやっぱり不十分なので、本来はもう日本の広く多くの患者さん市民の方の意見を集めて、そして医療者向けと患者さん向け作るべきだというふうに言われているので、そういった作業も手探りの中で少しずつやった ですね、そこもすごく大変でした。例えば、アンケートを取らせていただいて、多くの方からどんなガイドライン作ったらいいですか、はあ、何を記載したら良いでしょうかっていうアンケートを取って、そこの中からちょっと抽出作業をして、そこで文章を作っていくとか、あるいは論文、患者さんや市民の方を対象にしたようなそういう論文って世の中にはいくつか出てるので、
はい、
そういうものを集めて、で患者さんと医療者と一緒で一緒にそれを読んでいただいて、でガイドラインに反映させるとか、そういう作業を今まで日本のガイドの中でしてきたという、そういう歴史がほとんどないので、手探りの中でそれをみんなにやっていただいたと、大変な作業だったかなと思います。
いや、坂本さん、本当にね、今先生もおっしゃってましたけれども、私たちがちょっと想像ができないぐらいに大変な作業、白熱したやりとりっていうのがきっとあったんだろうなと思いますけれども。
そうですね、私やっぱり診療ガイドラインの改定委員会に初めて出た頃、すごく驚いたのが、
はい、
こんな、まあ、当たり前か、今思うと当たり前なんですけども、
はい、
いろんな意見の違いだとか、考え方の違いだとか、
うん、
あと、その先生方の診療されている地域性の違いなどで、
はい、
これをガイドラインに載せてしまうと、自分たちの地域では、やっぱりなかなか一般化するのが難しいとか、まあ、その、やっぱり医療者の中でも多様な意見がやっぱりある中で、そこを本当に遠慮なく議論し合って、
うん、
時にもう一つの議題で1時間とか止まることがあるようなぐらい議論するってことがあるんですね。で、そういう中で、私なんかはやっぱり医師ではない立場で出ている。また他にも患者委員の方だったり、うん、管理栄養士さんだとか、リハビリの方だとか、メディカルスタッフと言われる方たちからも、人間からも、ちゃんと平等に考えを引き出そうっていうふうに院長の先生方ずっと気を配ってくださってるのが分かって、でも私も一応その医療者ですけど、医療従事者ですけど、はい、そういう白熱した議論の中で発言を求められた時に、
はい、
本当に最初の頃震えてたんですね、
はい、
本当に配慮していただいてることも分かるから何かを言わなきゃとは思うんですけれども、もうそれ以上にもう緊張してしまって、はい、思うように言葉にならないっていう経験を私自身もしていたので、やっぱり今回参画してくださった患者院の皆さんたちっていうのも、うん、やっぱり同じ思いがあっただろうなっていうところがありました。うん、まあそういう中で、まず経験を積んでいくっていうところで、うん、まあ、もちろん本当に会議のたびに奥坂先生、委員会だけでなく、それ以外のワーキングの場所だとかでも、たくさん多分気を配ってくださって、うん、広く患者さんたちが緊張せずに発言、うん、できるような場作りっていうのをされてたと思うんですけども、やっぱりこれが今後そういう場であっても、お互いに緊張せず、普通に会話できるような風土っていうのが、まあ、こういうことをきっかけに広がっていくといいなと思いますし、まあ、こういう場所に参画するのが怖いことじゃないんだよっていう雰囲気が、患者さんたちの間でも広がっていくといいなって、まあ、そうしないとやっぱり今奥坂先生おっしゃったような、もっとより多くの方々の意見を聞いていくっていうことになっていかないので、運営側もそうですけども参加する側もちょっとこう緊張しながらも頑張って、うん、また自分の仲間を引き入れるみたいなことが非常に重要だなと思って、ずっと今回、はい、参加してました。
そういう意味でも奥坂先生、この患者市民のための膵がん診療ガイド、実は作られるにあたって患者さんお一人につき医療従事者の方、まあ、病院の先生を何でしょう、伴走するというか、一緒にこう、二人一組みたいな形で作られたというお話も耳にしましたけれども、この辺教えてください。
はい。それも先ほどご紹介した、そのガイドラインをいかに作ったらよいかという組織の方に教えていただいたんですけども、やはり患者さん市民の方は、どういうことをやったらいいかすらわからないっていう状況になるので、まあ、そこは医療者とペアになって、一緒に活動できるようなスタイルを取ったらどうですかということで導入いたしました。ただ結構まあそれでもハードルは患者さん市民の方々には高い活動だったんじゃないかなとは思います。はい。
それでもこうね、やっぱりこう意見を言ってくださる患者さん市民の方がいらっしゃって、そしてこの患者市民のための膵がん診療ガイドを、まあ新しく作られた、できたということで、先生ご自身はやはり患者さんや市民の方のご意見入れることによっ って、本当にこう、医療従事者向けだけではない、より良いものができたなというふうに今、実感されていらっしゃいますよね。
そうですね。今回、このガイドを作るにあたって、まず、その患者市民の方に、どういう本を作りたいかっていう、そこから考えていただきました。本の構成内容。医療者向きのガイドラインをベースには作るんですけど、
はい、
それだけでは、まあ、不十分なところ、やっぱりさらに補うような内容がないと十分に理解していただきにくいところもあるので、はい、どこを補ったらより理解が深まるかという視点で、その本の構成から作っていただきました。で、それをその構成に従って医療社員が原稿を作って、で、その原稿をまた患者さん市民の方に書き直していただくっていう、そういう作業をしましたので、まあ、そういう意味では従来のものよりは患者さん市民の、まあ、視点が組み込まれて読みやすくなってるんじゃないかなとは期待してるんですけども、
はい。
はい、まあ、その辺の評価をちょっと今後、できるようにする必要はあるかなと。で、今度の次回のガイドに反映できるようにしていく必要はあるかなとは思っています。
まあ、実際私も原稿を書かせていただいた立場として、はい、それこそ一回原稿を提出した後に患者市民の方々がたくさんコメントをしてくださって、ここの表現自分ではちょっと理解が難しかったですとか、本当に今、なんて言うんでしょうね。高額療養費のこと一つとっても、あ、そっか、ここのこの言いぶりって、やっぱり、自分ではすごく平易な言葉で書いてるつもりだったんだけども、読み手にとってそうじゃないんだとかってことを改めてこう気づかされることとかっていっぱいあって、今回はこの膵がんの診療ガイドという形でしたけども、今後なんか自分が世に何か出すときに、あ、こうやってやっぱり読み手というか利用される方たちの目線で、フィードバックをいただくってすごい大事だなと思っていました。多分先生方の原稿もかなりきっとたくさんコメントが返ってきたんじゃないかなと推察してます。
医療従事者の方にとっては、例えば膵がんだったら膵がんの領域が専門だったらもうね、いろいろな言葉を日常的に使ってらっしゃるでしょうけれども、患者さんやご家族にとってはやっぱり初めて直面する事態、初めての言葉ばかりで、もうゼロからね、学ばなければならないっていう方も多いでしょうから、よりわかりやすく平易な文章でっていうのが何よりも大切なのかなって感じますけれども、先生、その肝心の中身のお話なんですが、前回の改訂が2019年だったんですかね。
はい。
はい、数年経って、治療方法とか診断など、その変更点というのもガイドに盛り込まれてらっしゃると思うんですが、実際どんなところに変化があったのかっていうのも教えていただけますか？
はい、そうですね。いくつかの改訂のポイントがあるんですけども、
はい、
一番大きいものとすると、遺伝子の検査や、はい、まあ、それに基づく治療っていうものが、まあ、この膵がんの領域でも入ってきているので、まあ、そこをどういう形で推奨に記載するか、あるいはそれを患者さんの方に情報提供していくかという、そこが一番大きかったんじゃないかなとは思います。
遺伝子、まあ、ゲノムということですよね、うんうん、坂本さんね。
そうですね。まあ、今だいぶその遺伝子に関連するところって世の中でもかなりこう新聞などでも報道が出始めてますけれども、うん、やっぱりまだまだがんと遺伝子、はて、どこにどんな関連性があるのか、ね、やっぱりわからない中だったりするので、やっぱり非常にやっぱり患者委員の方にとってもそうですし、まあ患者委員の方ってやっぱり多くの患者さんの代表として出ているという立場でいくと、それをより、またこのガイドライン以上にこのガイドブックに落とし込むときに、どう書き込むと誤解をね、解いていけるのか、まあ正しく理解していただけるのかっていうところに、なんかこう議論がつながっていったのかなと思っています。
先生、やはり新しい診断方法だったり、新しい治療方法だったりっていうと、書かれる先生方にとっても難しいですよね。
そうですね。やはり従来のガイドラインになかった部分に踏み込んでいくっていうことは、医療者にとってもそう簡単なことではないので、たくさんの情報を集めて、で、今回は特に患者さん方のご意見もお聞きしながら、推奨を作っていくっていう、作業が必要でしたので、はい、そういう意味では院の先生方相当大変だっただろうなと思います。
あ、そうですね、 今回のこの患者市民のための膵がん診療ガイド2023年版っていうのはどこで私たちは見たり手にしたりすることができるんでしょうか。
はい、そうですね。一般的には書店でお求めいただけるので、
はい、
店頭に並んでればもちろんすぐ買えますし、なくてもそこで頼んでいただければ取り寄せていただけると思います。
はい、
あと電子版っていうのも出てるというふうに聞いていますので、インターネット上で、それをダウンロードしていただくっていうことも可能だと思います。
うん、それこそ今世の中にインターネットで書籍を購入する、
うん、
まあちょっと某通販サイトというところで留めておきますけど、なんかでも検索していただくと、普通にオンラインの書籍販売でも入手できることが多いので、まあ、そのあたりも活用していただくといいのかなと思います。
はい。改めて、奥坂先生、今本当にインターネット上で調べようと思ったらいろんな情報が出てきて、やはり初めて、ね、がんに膵がんと診断された、まあ、当事者の方もご家族の方も多分少しでも情報を集めようと思っていろいろな情報を見てしまうと思うんですが、やはりこのガイドブック、ガイドラインっていうのが一番正確で最新の情報だと考えてよろしいんでしょうか。
そうですね。まあ、多くのやっぱり患者さん、ご家族の方、たくさんの情報を探されますよね。で、その時に何を信用したらいいんだろうということもやっぱり一方では感じておられるようです。まあ、そこに少しでも信頼性の高いものですよという形でお答えできる一つのツールにはなってんじゃないかなというふうに思います。
ね、坂本さん、この番組でも繰り返し、ちょっと情報の海に溺れてしまうのではなく、本当に正確な情報源を見極めましょうってお話ししてますもんね。
そうですね。本当にインターネットって、その構造そのものが、一個検索ワードを入れた履歴が残ってしまうと、もうそこに引き寄せて、連鎖して偏った情報がバーッと出てくる、そんな構造になってるようなんですよね。それって逆に言うと、その人にとって最初に検索したキーワード、っていうのは、まあその人って一番、その時知りたいことだったかもしれませんけども、うん、自分にとってちょっと目にすると事実で少し辛いかもしれないけども、でもやっぱり知っておいた方がいい情報っていうものが、こう見えなくなってしまう、うん。要は偏った情報しか手に入らない。もっとこう全体像を見て、その中で自分の置かれている状況は今どこなのかとか、うん、そして今 もっと深掘りして知るべきこと、まあ担当医に自分はどうなのかって聞くべきことは何なのかみたいなところを掘り下げていくときに、非常に危ないというかリスクを伴うことだと思っています。
うん、
だからそういう意味でも、まあインターネットで調べるっていうのも、のであれば、まずはがん情報サービスを一番の入り口にしてほしいということ、うん、でもしインターネットだと今言ったようにそのがん情報サービスって打ち込みももちろん一番最初にがん情報サービスがちゃんと出てくるんですけど、それがちょっと違った形になってこうちょっとこう溺れてしまったなっていう時には、うん、こういった紙媒体のものを一個自分にとっての教科書として持っていただいて、正確な、まあ、なおかつ均等なというんですかね、うん、バランスの良い情報を手に持ちながら担当医だとか様々な医療スタッフとコミュニケーションを図って、うん、自分の治療っていうのをですね、安心して納得して進めていくっていうことにつなげていただけるといいかなと思っています。
はい、本当に改めて奥坂先生、このガイドをどのようにね、患者さんに使ってほしいか、先生はもう本当にこのガイドに込めた思いを最後に伺ってもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。そうですね、今その情報に溺れるっていう話がありました、うん、まあそういうことで溺れてしまうと多大なエネルギーをそこに浪費してしまうっていうことが起こるじゃないかなと思います。精神的にもとっても苦しい状況になるんじゃないかなと思いますので、まあそこを少しでも解消、この本によってしていただければなというふうに思います。
はい、今回のゲストは国立がん研究センター中央病院の奥坂拓二先生でした。奥坂先生、お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、 ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。坂本さん、今日はね、奥坂先生にいろいろお話を伺いましたけれども、患者市民のための膵がん診療ガイド2023年版、これ私もね今拝見してますが、Q&A みたいな形で一つ一つの項目にとてもやっぱりシンプルで分かりやすい、でもデータもきちんとたくさん載っていて、とても分かりやすいなと改めて感じました、
うん、そうですね、もともと診療ガイドラインそのものがまず Q があって、うん、でそれに応えていくっていう形で、そういう意味では患者さん向けのものも形式としてはね踏襲してるかなと思います、うん、で、少し補足させていただくと、はい、今回は膵がんの診療ガイドラインと膵がんの診療ガイドということでご紹介をさせていただきましたが、その他にもですね、がん患者さんとご家族向けのガイドライン、ガイドラインだったり書籍が金原出版株式会社というところが取りまとめをしながら、はい、たくさん出版されています、一例ご紹介させていただくと、はい、例えば2023年に改訂されたものなんかでは、患者さんのための乳がん診療ガイドラインですとか、あとはですね、患者さんのための胃がん治療ガイドラインですとか、またここ数年でっていうところでは、がんの痛み治療ガイドですとか、婦人科系のがん、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんの治療ガイドラインだとか、いろんなものが出ているので、もしちょっと自分の部位のものもありそうだから探してみようかなと思ったら、金原出版の株式会社だったりの、ホームページそのものからも検索ができますし、繰り返しになりますが、インターネットでの書籍販売などでも入手可能ですので、よろしければご活用いただければなと思います。
本当に一つね、ポイントとなるのは、例えばこう、他の会社から出ているもので、これは信頼度どうかなって思うものに関して、学会がちゃんと監修、編集しているっていうところは非常に重要ですね。
そうですね。先ほど奥坂先生もちょっとおっしゃってくださってましたけども、その診療のガイドラインを作るにあたってのさまざまなお作法を熟知していって、学会と連携してガイドラインを作っていくということをこうフォローアップしてくださる組織っていうのがあって、その組織自体は基本的には金原出版さんとタッグを組みながら、作っていってたりするので、ちょっと見分ける時のポイントとして覚えておいていただきたいなと思います。
この番組のホームページにもね、今回の患者市民のための膵がん診療ガイド2023年版のリンクも貼っておきます。さて、次回は LGBTQ の対応、病院ではどうしてる?と題してお送りします。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi、 YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩栄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。